WIC。
こちらは宮城県仙台市からいただきました。49歳主婦、ラジオネーム白松がもなか大盛り改め白松がもなか食べ放題。もう改めは書かなくていいと思いますけどもね
ありがとうございます。
だいぶ前にあの白松がもなか食べ放題に変わってますよね。たたた大変です。北海道富良野市の高校で書道部の顧問を務めていた教諭が、この書道部員、まあ高校生ですね、書道部員になりすましてコンクールに作品24点を出展。なんとそのうち15点がコンクールで入賞しちゃいまして、主催者から、いやこれ高校生の作風には見えんぞというふうに見抜かれてしまいまして、この高校に連絡が入り、まあなりすましが発覚してしまったと。でこの男性教諭はなんでそんなことしたかというと、書道部を活気づけたかったと、動機を語っているようですが、なんだかなということをいただきました。こちらは、富良野緑豊高校っていうんですかね、の書道部の顧問をなさっていた、63歳結構なお年ですねの男性教諭で、まあ、今回のこの一件で停職2ヶ月の懲戒処分となったということだそうです。この教諭は2021年の8月から23年12月にかけて、自分でお書きになった24点の作品を書道部員になりすまして出展しました。このうち15点がコンクールで入賞したということで、まあ、そうさっき言ったみたいに高校生の作風に見えんということで、連絡が入ってなりすましが発覚。学校側は取材に対して再発防止と信頼回復に努めてまいりますという、まあ、定型文のようなコメントを出しております。どうですかこれ。
でもその書道のメンバーとかには分からんかったんですか。
分かるっしょ、だって自分の名前とか、
分かるっしょと、ね、だからそこから発覚、何も学校に言わなかったのかなと思う。
いやだからさ、そのなんか脇の甘さとかいろいろなんかあの指摘したくなるんですけど、
なんかいろいろ出てきそうですけどね。
まあ私もあのね、ほぼほぼ同じことをやったことがあるんで
人には言えんじゃんのかですか。
私あのある高校の、放送部の、番組を事実上榎田信也さんが作りまして、でこれが NHK の放送コンクールに出まして、なんとあのなんと、全国準優勝をしておりますなので榎田信也門さんは実は高校放送コンクールで準優勝を勝ち取ったことがあるのです。これはどこの高校って名前出すともうえらいことになるから言いませんけど、ということなのです
っていうことなのですね。
でこれは何かというと、当時うちにいた高校生の、まあ、スタッフがいて、で放送部のメンバーであるということで、私その学校から壊れてですね、頼まれて、技術指導に行ったりしたんですよ。で、まあ、授業の一環ということで放送番組の作り方とかのレクチャーとかもしたんですよ。でそしたら、まあ、今度コンクールがあるので、こういう番組を作りたいということで、まあ、指南をしてくれというんで指南をしたわけですね。で、3本作って、2本は、その子らが作ったんですよ。で、まあ、もちろん技術指導をしましたけど、直接作ったのは本人たちなんですけど、3本目が間に合わなくて、で、これはもう、しょうがない、俺が編集してやるよっていう形で、まあ、編集をしたわけですけど、で、その時に、やっぱね、プロがやったら、やっぱプロの技になっちゃうんですよ、これ。なので、このままだとまずいなと思った榎田さんは、わざと、こう、ミスをその中に入れるんですよ。高校生だったら、こういうポカをやるなっていうのをちゃんと想像した上で、いくつか入れてたんですよ。で、そのおかげで、全く疑われずに、全国大会に行き、そして、準優勝と。ということで、ただあの時のそのミスの部分が、そのミスがなければ優勝でしたっていうご好評までいただいておりましてということは、やっぱ俺は 高校の放送コンクールで優勝できるんだっていう、そういう腕を持ってるんだなということが、立証されたという、とても嬉しい思い出がありましたけれども、今となっては、何が起きたかという詳しいことは、すべて、墓場まで持っていかなければならないことになっておりますけど、まあ、だからそれを思い出すとね、なんかこの63歳の先生というのの、なんかちょっと、ご同情申し上げたくなるようなところはあるのですが、それにしちゃちょっと、この点数が、点数ってこの、24作品も出したっていうのがね、1個だけとかだったらまだね、あれなんだけど。
何らしか何か得てたんですかね、なんかやっぱり感気づいてたんですかね。
なんだもその細かいとこまでその報道がないんでね、こういうものは。
そのだからね、やっぱそういうことがない限りは続けないと思うしですね。
まあ、よかれと思ってなさったんでしょうけれどね、この間、このうちの番組でも、D 枠の日吉氏が投稿してくれたやつで、なんだ、遺跡で、ね、その、神の手とまで言われた、考古学者がいて、実は、明け方夜明け前に自分で密かにその遺跡に行って自分で埋めてたっていうね、
ドラマでもなんかありますよね。
だからもうそういうのってやっぱ何回かはうまくいったとしても絶対に後でやっぱりバレるんですよ。天網恢恢疎にして漏らさずじゃないですけれど、やっぱね、こうやってでも止まんなくなんでしょうな、そういうのって。でやっぱそういう捏造とかなんとかっていうのは、そのどこかでやっぱりそのやめときたい、やめなきゃいけないっていうのに多分思うと思うんですよ、そういう人、こういう人たちは。でもやっぱなんか次もまた次もっていうふうになっちゃうんだろうな。なんか かわいそうっちゃかわいそうなんですけど、自業自得っちゃ自業自得ですからね、本当に。でもまあ生徒が一番の被害者だよね、これね。まあ生徒が果たしてこれでやる気を出したんだろうか。そしてこれ結局これが露見したことによって、お前ら何やってたんだって言ってバカにされるわけでしょ、下手すると。そうすると
そうなるか
もしれない、ね、もう書道なんかやるのやめたってなっちゃうかもしれないですね、逆にね、やっぱり正直にやるのが一番だと思いますよ、世の中。やっぱね、
今回の場合は発覚して分かっ、ね、あれしたけど、実際そういうのってあるのかもですね、他でも。
だからね、やっぱり世の中やっぱり一番大事なものはやっぱりその正直さです。ですからこう片言の英語みたいな、日本語みたいなやつで、動画を作って外国人をバカにしたりするような動画を作った場合は本当に真摯に謝ると。あるいは計算間違い、その記述ミス、それで裏金だなんだと言われたら謝るというところじゃないですかね。今年、FMC では毎年恒例、大晦日から新年の年越し年またぎ番組、行く年来る年、今回迎えて第36回目であります。36回、 FMC 行く年来る年、テーマはオネスティー VS ディスオネスティー、誠実対不誠実ということであります。世の中今そのなんだかんだで詭弁を弄する、狡弁して逃げる、さらには人を吊るし上げる、そんな悪い奴らがどっかにいるようです。そういったものをなんか良かれと思って信じてる人も確かにいる。それでいいんでしょうか。そういうものをちょっと立ち止まって考えてみましょう。二三歩ちょっと足を戻った状態で、そして見てみましょう。そんなことを呼びかける、そんな年越しにしようと思っております。第36回 FMC 行く年来る年、今回司会を務めます榎田信右衛門です。よろしくお願いいたします。お便りももうじき募集始めますんで、どうぞ皆さんたくさんのお便りをお寄せいただきたいなと思います。続きまして、東京都新宿区47歳フリーライター、ラジオネームあや。
ありがとうございます。
たたたた大変です。能登半島地震の災害関連死235人になったそうです。熊本大分大地震の災害関連死は222人の方でした。ということは、熊本のあの地震の災害関連死を抜いてしまったということです。 これは人災でしょう、石破首相に代われば災害対策を急ぎ進めてくれ、進めてくれるものと期待していたのですが残念ですというお便りです。石川県内3つの自治体は能登半島地震の後に亡くなった15人の方について新たに災害関連死と認定したと発表しました。これによって能登半島地震の災害関連死は235人となりまして、2016年に発生しました熊本大分大地震、この時の災害関連死222人を超えてしまったということです。能登半島地震の災害関連死と新たに認定されたのは輪島市で6名の方、能登町で5名の方、穴水町で4名の方、合わせて15名の方です。でいずれも今年、いずれも今月13日に開かれた専門家による12回目の審査会で、災害関連死と認定するよう答申が出され、それぞれの市と町が22日までにこの災害関連死であったということを認定したということです。これによって能登半島地震の災害関連死は新潟県と富山県で亡くなった6人を含めて235人となり、2016年に発生した熊本地震、熊本大分大地震の222人を超えたということです。で、2011年に発生しました東日本大震災の後に発生した災害で、の関連死の人数としては最も多くなったということです。能登半島地震の死者の数は合わせて、まあ、この震災関連死と直接地震の際に、津波も含めまして、亡くなられた方、これを合わせますと462人の方となりまして、まあ、これ直接その地震津波などで、命を失った方を災害関連死の方が抜いてしまっているということになります。石川県内の自治体にはさらに200人ほどの遺族から200人申請が出されていて、審査が進むと能登半島地震の死者は今後も増える可能性があるということです。もう本当にこう、うん、暗いニュースですね。何をやっとるんですかね長谷は、うん、まあ、その地元のね、役人の皆さんだとか本当に頑張ってると思いますよ。でそのトップがねやっぱりこれを見たらね、やっぱトップの問題大きいと僕は思いますよ。で、やっぱりね、地震が起きて、その、初動が遅かったとかなんとかっていう話があって、いや、そんなことはない、遅くなかったんだとか、法律がこうだったんだとかって強弁する人たちがいるんですけど、私はやっぱり遅かったと思っていますし、で、まともに動いてない部分もあったし、最大限の動きということができたかというとそうでもない。何かセーブした形で動いている。自衛隊だって最初の段階で例えばヘリボーンだやれなんだって言ったらやれたっていう。やれたって、自衛隊の高級幹部、はっきり言って一佐殿がそれを言っとるんですよ、私に。で、それが、命令さえ出りゃ言ってましたよと。で、それをやるのが我々自衛官ですと胸を張っておっしゃってた。で、それの命令が出てないわけですよ。だから、行けないわけです。勝手に行くわけにいかない。で、現場では本当行きたくてジリジリしてた人たちもいっぱいいたそうですから。なので、これは政治の問題ですよね。で、これ、まあ、当時の岸田首相、まあね、あの人何考えてたかわかんないんで、もう本当に、残念な人だったんですけど、今度のこの石破さんっていうのはもともとやっぱりその防衛問題だとかそういったものに精通してる人だし、で、まあ防衛大臣もね、何とかやってる人じゃないですか。で、その、まあ軍オタとも言われるような人なので、で、災害に関しても非常にこう昔からその発言をしていて、例えば野党時代の、自民党、まあその2011年の東日本大震災の時は、本当に強烈に当時の民主党政権のその、まあ、ごてごてぶりを追及する、まあ、切れ味の鮮やかな答弁、質問っていうのを、石破さんやってたんですよ。で、いざ今度首相になって、どうするんだろう。なんだか最初からどうもぼやけてんなと思ったら、でも、まあ、どっかで多分軌道修正してくれて、石破流の何かを見せてくれるんじゃないかっていうふうに、まあ、思ってるんですけど、まあ、でももう、ちょっとこの段階でこうかってなると、ダメだったのかなっていうふうにちょっと思うような気がしてきました。これ本当にね、震災関連死というのは、 そもそもその避難生活が続いて自宅で安心して生活ができない人たちが避難所であるとか、あるいは仮設住宅などに身を寄せ、そして不自由な生活をしている中で体の具合が悪くなり、あるいはメンタルを病み、そして最終的に死に至ってしまったと。簡単に言うと、この地震がなければまだまだ生きていけたであろうという方です。そして中には、この中にはまあ、正確な数字として書いてありませんけども、自死、自分で命を絶ったという方もいらっしゃいますんで、もう要するに先行きを悲観して、もうこのまま生きていたくないという、そういう思いにこう、縛られてしまう方も出てくるんですよ。で、そういった人たちに対して、その、まあ、地元で、おそらく、その、いろんなケアワーカーとかケースワーカーとかいろんな人たちが、サポートをして、そしてボランティアも入って頑張ってると思うんだけど、やっぱそれが行き届かないんでしょうな。で、その、当初ボランティアに来るなって言ったわけですよ。で、それが急に来てくれって言ったって、それはその初動がそれだから、やっぱなかなかその満足に人が集まらない。で、そもそもボランティアに頼むということが本当にそれが正しいのかって話ですよ。もうこれだけの状況で、そのいろんな災害が頻発する、災害多発国日本であるならば、そういうものに備えて、そういう人材を育成して、で、そういった人たちにちゃんと給料を払って、で、まあ、人々を守ってもらう、そして助けてもらうって、そういう人たち、役割を担った人たち、専門家、それをやっぱり育成しておかなきゃいかんのですよ。で、それをやらずに、いつも、もう無料奉仕のボランティアに頼むという、おかしかろう、これはという、まあ、そこら辺ちょっとね、まあ、うちの番組では、その、まあ、特に災害に対しては私は非常に厳しい目を持ってますから、そこら辺も今後も追求はしていこうと思っています。でも本当にこの災害関連死、増え続けているという、これからますます寒くなって、厳しくなるわけですよね、環境が。その中でお年寄りだとかの命が縮まっていく可能性があるわけで、それを本当にね、本当1秒争う話だと思うんで、これは政府には本当に猛省をしていただいて、本当に迅速に、もう打てる手を徹底的に打つっていう、まあ前から言いますけども、災害の時、あるいは戦争もそうなんですけど、一番大事なのは、先制と集中、これも大原則なんですよ。で、先制はダメだった、出遅れた。でも、今からでも遅くないんで、集中するってことは可能なので、それをやるっていうことが、僕は大事じゃないかなと思いますし、で、本当に日本のことを思ってるというふうな政党が、もし野党にあるんだったら、本気でそこら辺の発言をちゃんとやっていただきたいと思います。山本太郎さん、やってください。やれるもんならね。ということで、一旦 CM に行きまして、この後、続いてはパラキルは、さらに災害の話を深めていこうと思っています。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。